第2節、食堂。それは国際的な快適さを思わせる名前を持ちながらも、ここにある多くの名前と同じく、ただ太古の事物、すなわち食事に貼られたラベルに過ぎないのだが、は一階にあり、大きな窓は外の草地に面していた。その草地はもはや冬のように白くはなく、ほとんど挑発的なまでに緑になっていた。ゴルフコースという、この幾何学的で視認的な自然の形は、まるで櫛を入れたばかりのように艶やかで、その向こうには暗い灯火が立ち並び、さらにそのまた向こうには、まるで全体が一つの舞台であるかのように、青と灰色の山並みが、ひだに雪を抱えてそびえていた。ビュッフェはいつものように用意されていた。きちんと豊かに、そして常に高級な朝食が放つ、あの道徳的良義性をまとって、これは祝祭であり、同時に告白でもある。人は、あたかもそれを受けるに値するかのように取り、そして、あたかも自らを弁明しなければならないかのように眺める。ここには卵があり、あそこにはサーモンがあり、ここにはパンがあり、あそこには果物があった。そしてそのすべての上に、コーヒーとバターの匂いと、この一日が良いものになるだろうという、かすかな、決して完全には果たされない約束の匂いが漂っていた。ハンス・カストップは、今では身につけた通り、全部ではなく正しいものを取った。少しのタンパク質、少しの脂肪、野菜、おそらく一握りのベリー。彼はこの館の多くの客と同じように、食べることのモラルを内面化していた。もはや空腹に従ってではなく、コンセプトに従って食べていた。そして遺憾ながら、敬愛する読者よ、読者殿よ、このモラルの中に、同時に新たな形の恐れが見て取れるのだ。身体への恐れであり、それはかつて彼が言ったように、きちんと身なりを整えているのだ。彼は端の席を探した。というのも、彼は中心にいる時でさえ、端に座るのが好きだったからだ。そしてちょうど腰を下ろそうとした時、彼に声をかける声が聞こえた。大きくはないがはっきりとした声で、親しみとエネルギーが入り混じった響きを持っていた。それは争いごとの仲裁に慣れた人々が持つ響きであった。キャストップ。彼は顔を上げ、フィリップ・モーゲンステルを見た。モーゲンステルンが彼の方へやってきた。その後ろには、そしてそれは新しいことだったが、彼のジャケットにしがみつく二つの小さな姿が続き、その横には、顔に疲れと美しさを同時に称えた女が歩いていた。それは、寝不足ではなく責任ゆえに疲れる顔がそうであるような顔だった。こちらが妻です、とモーゲンステルは言った。そして彼が妻と言ったその言い方には、ハンス・キャストップ、間の男の心を同時に打ち、刺すものがあった。所有と保護、自明さと義務、そのすべてが二語の中にあった。女は丁寧に微笑んだ。彼女の目は澄んでおり、その中には不審ではなく、配慮であるような種類の用心深さが宿っていた。彼女はハンス・カストップに手を差し出した。おはようございます、と彼女は言った。おはようございます、とハンス・カストップは言い、自分の礼儀が突然別の色合いを帯びるのを感じた。不思議なものだ。ホテルでは何百もの手を握ることができるが、それらはホテルの理念のように、清潔で意味を持たないままでいる。そしてそこへ、客ではなく、生活である手が一つ現れると、人は突然、また過ちを犯しうる人間になるのだ。二人の少女、彼女たちは6歳と9歳か、あるいは7歳と10歳かもしれなかった。子供はホテルでは別の時間の感情をしており、いつも小さいのに、いつももう大きいのだ、は彼を見つめた。最初はおぞおぞと、次に好奇心を込めて、こちらはハンスだ、とモーゲンステルンは言い、まるでハンスが単なる同宿者ではなく、友人であるかのようにそう言った。パパの友達だよ。年長の少女は小さな議事録でも取るかのように、それを承知したというふうにうなずいた。年少の方は、母親の足の後ろに半分身を隠しながら、ケチラを伺った。朝食の後で外に出ようって話してたんだ、とモーゲンステルは、ハンスに言った、に言った。彼らがテーブルの周りで、それぞれの位置を見つけている間に、まるで食堂の真ん中に、突然小さな私的秩序が生まれたかのように。君も来るだろう？それからお医者さんも。彼は手で曖昧な動きをしてみせた。まるで、ドクター・アウディ・エチエスは招待する必要はなく、 ただ受け入れれば良いだけであるかのように。
来るよ。ハンス・カストープはうなずいた。そして、なぜうなずいたのか、自分でもよくわからなかった。
彼は家族での外出の男ではなく、子供の声の男でもなく、小さなジャケットや水筒の男でもなかったからだ。
だが彼はうなずいた。そのうなずきの中には、彼が滅多に実践したことのない、何か、参加があったからだ。
彼らは腰を下ろした。母親、フラウ・モーゲンスターンは、すでに膝の上で、ぐしゃぐしゃにしていたナプキンを、年少の子供から取り上げ、それを伸ばした。
その小さな動きの中に、一つの世界分の忍耐が宿っていた。モーゲンスターンは、コーヒーを注文し、子供たちにココアがあるか尋ねた。
ココア、この言葉をハンス・キャストープは、バルプルギスの夜以来、冬の太陽とマシュマロを思わずには聞いたことがなかった。
そして、カップが並ぶやいなや、彼はジャケットのポケットに手を入れ、何かを取り出した。
それは機器でも指輪でも、カフスでもなかった。
それは一枚の紙だった。
持ってきてるんだ、と彼は言った。
その言い方には、真剣に受け止めているが、他人に笑われるのを恐れているものについて語る時の、誇りと恥ずかしさが入り混じっていた。
ハンス・キャストープは、その紙を見た。それは折りたたまれ、少し使い古されており、きちんとした筆跡で、5つの言葉が縦に書かれていた。
それぞれに点が打たれ、まるでそれぞれが、一つの文であるかのようだった。
フラウ・モーゲンスターは、それを見ると、ため息もつかず、あざるように笑いもしなかった。
ただごく小さくうなずいた。
それこそが、敬愛する読者よ、読者殿よ、おそらく最も驚くべきことだった。
こうしたリストが、結婚生活の中で、自動的に滑稽なものになるのではなく、それが真剣であるなら、謙虚さの一形態となりうるということが。
尊重、と、ハンス・キャストープは小さく読んだ。
思いやり、と、モーゲンスターは言った。
責任と、フラウ・モーゲンスターは言った。
ほとんど補足するかのように、私は聞いたわ。
そしてあなたを恥ずかめることなく、それを思い出させるつもりよ、と示したいかのように、
安全、と、モーゲンスターは言い、その時二人の子供を見つめた。
その言葉が、抽象的なものではなく、肉体を持つものであるかのように。
パートナーシップ性、と彼は最後に言った。
その長い言葉は空中で壊れてしまわないよう、特に慎重に発音しなければならないかのように聞こえた。
ハンス・キャストープは黙っていた。理解できないからではなく、名付けることのできない感情からだった。
ある種のトニオ的な哀愁である。
というのも、トニオ、ここにいないにもかかわらず、敬愛する読者よ、読者殿よ、彼をこの場面に呼び込むことをお許しいただけるなら、もうまさに同じように黙っていたろうからだ。
敬意と痛みを持って、モラルを装った市民的な形式への敬意、自分がテーブルについていても、完全にはそこに属していないという痛み。
僕の中にはヒルがいる、とモーゲンスターは言った。
その声は今や小さく、ほとんど私的なものになっていた。
ジャムの瓶とクロワッサンの間にある食堂に座っているにもかかわらず。
つまり、僕がやってきたこと、その、僕があまりきつく聞こえない言葉を探した。
しくり、皮肉、正しさを主張したいこと、それを僕は、
彼は髪を指で叩いた。
アドレスしたんだ。
フラウ・モーゲンスターは、彼の前腕にそっと手を置いた。
一秒間、誇張はない。
そこには、チームと口にするのではなく、実際にチームである、パートナーシップ性の身振りがあった。
でも外には、とモーゲンスターンは続けた。
外にはまだいる。
彼は目を上げ、ハンス・カストープは、
を見た。その視線には、ことさらに劇的にすることなく、理解してほしいという願いが宿っていた。
人たちがいて、彼は何かが自分にぶら下がっているかのような動きをしてみせた。
僕の善良さを利用するんだ。
いつも。僕はそれに気づく。それから議論を始める。
そして僕は、
彼は短く、苦く笑った。
虎になる。
ハンス・カストップは偶話を思い出した。
ロバと虎とライオンの偶話を。
ドクター・アウディ・エチエスが言ったことも思い出した。
ロバと口論するのは非論理的であり、そのことでライオンを煩わせるのはさらに非論理的だと。
また彼は、
この寓話がいかに現代的であるかも思った。精神のエネルギー経済についての小さな教訓劇なのだ。
そして今は、とモーゲンスタンは言った。もう虎でいたくない。ロバでもいたくない。
僕は、手すりであるかのようにリストを見つめた。
ただ、彼は再び笑った。
今度はほとんどはにかむように、普通でいたいんだ。
普通。この言葉は、敬愛する読者よ、読者殿よ、魔の山の文脈では、常に危うい言葉であった。というのも、そこで普通とは谷のことであり、そして谷は戦争であり、あるいは、上にいる間だけ人が享受する幻想だからだ。
ここ、ソネンアルプでは、普通はまた別のマーケティング用語である。正常値、正常範囲、正常高値。
それでもなお、モーゲンスタンが意味していたのは別のことだった。
善の平常性、尊重の平常性、絶えず血を流し続けない結婚の平常性である。
ハンス・カストプはうなずいた。そしてまたしても、なぜうなずいたのか自分でもよくわからなかった。
おそらく、望んでいないふりをしながら彼自身もそれを望んでいたからだ。
そこへドクター・アウディ・HSがやってきた。